もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
あ、よろしくお願いします。
お願いいたします。
まず、年齢からお願いします。
22歳です。
22歳。はい。お一人で暮らしていらっしゃいますか？
はい、今、一人暮らしです。
一人暮らし。お父様、お母様はご健在ですか？
はい。
別で住んでらっしゃるということですね。
別で住んでます。
はい。今日はどんなご相談でしょうか？
今は大学生なんですけれども。
はい。
就活がちょっとなかなかうまくいかなくて、
はい、
希望でない業種の会社に入ることになってしまって、
はい、
周りの人が自分の行きたい業種についてる人が結構多くて、
はい、
これから40年働いていく上で周りの人に対する嫉妬とか劣等感とか、あと自分が納得できない気持ちみたいな、そういうのとどうやって付き合っていけばいいかなっていうのをお聞きしたいです。
要するに今の行きたい業種には行けなかったが、
はい、
就職する先は見つかってはいるということがまず一つですね。
はい。
でも今なんとなくこう嫉妬とか劣等感とかがあるということですか？
そうですね。
うん。どのようにしたいですか？例えば新しい自分の行きたい業種を見つけるにはどうしたらいいですかなのか、この劣等感のようなものをどうにかしたいのか、どんなふうな希望がありますか？
そうですね、まあ、劣等感をどうにかしたいっていうのが第一にあって、
はい、
ちょっと今の時点ではあんまり先のこととか考えられなくて、
うん、
まあ、とにかく働き始めるので、
うん、
まあ、当座じゃないですけど、とりあえずそういう気持ちをどうにかして切り替えて働きに行くにはどうしたらいいかなっていうところを解決したいです。
行きたい業種と今回決まった業種は全く違うのですか？
はい、はい、全く違います。
うん。
マスメディアで記者とかを志望していたんですけど、
は
い、
なるほど、はい
はい、なかなかうまくいかなくて、
はい、
IT エンジニア、技術職で働くことになりました。
なるほど。マスメディア、記者のような仕事をしたかったあなたというのは、
はい、
まだ今でもそれは希望はありますよね？
そうですね、
うん、
学生の頃から結構メディア関係の人から話を聞く機会があって、
はい、
まあ、新聞とかテレビとかもそうなんですけど、やっぱ新卒で入ってメディアの人はメディアで固まるから、やっぱり新卒で入ることが大事だよっていうのはずっと言われてて、
はい、
なかなか一回別の業種に行ってしまったら中に入っていくのは難しいのかなっていうところが正直自分の中では今思ってるところです。
わかりました。そうすると伺いたいこと多分たくさんあると思うのですが、
はい、
優先順位は劣等感なり嫉妬なり、まあ、いろいろな自分にとって嫌な気持ちをどのようにするかということも大事だし、
うん、
その後どうやって切り替えるかも大事だし。
そうです。
じゃあ今日の相談はまずご自分の心のことと、
はいはい、
そして今後どうしたらいいかっていうことをいろいろ教えていただけるといいですね。
そうですね。
では今日の回答者は三石メソッド主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。三井先生お願いします。
こんにちは。
お願いいたします。
あのね、22歳でしょ、はい、あなた、
はい、
初めに私言いたいんだけど、
はい、
22歳の子の持っている劣等感っていうのは錯覚だから本当に全く錯覚だから、あのね、明日がどうなるかってわからないのよ。若いうちってめちゃめちゃ環境変わるから、それと自分の心も動くしね、希望でない業種に就いたって言うけども、働いてみないとね、そこで何があるかわからないんですよ。
うん、
働くっていうことは世界が広がるっていうことでね、今あなたがつまんないんじゃないかって想像してることって、全然当たらないよ。就職してみたら、あ、そういうことだったかってわかると思うんだけど、あなたが想像してるようなつまらないことっていうのは当たらないと思います。
なるほど。
とにかく新しいことを始めるっていうことは今から世界が広がってくるっていうことでね、
はい、
劣等感なんて持ってる暇なくて、そのね、新しい世界の中でその現在を楽しむことっていうのはいくらでもできるのよ。
う
何を楽しめるかっていうことで、楽しいことが増えてくるとまた世界が広がるしね、
うん、
劣等感どころじゃないんですよ。想像は全く当たらないと思うんだよ。
はい。
あのね、すごいつまんない話してあげるけどね、つまんない話をしてあげるっつうのも変だけど、私ね、女子高校を出たんですよ。
はい。
でね、就職した時っていうのはね、いい会社っていうか大きな会社っていうか名のある会社、
うん、
それに就職できた人が、
はい、
同級会でえばってんのよつまらん話なんだけどね。でしばらくするとね、ぼちぼち結婚し始めるでしょ、
うん、
そうするとね、結婚した相手がね、東大のやつがえばってんのよ。うちの夫は東大ですっていうのがね、なんかリーダーシップを取ったりするの。
はい、
でしばらくするとね、夫が東大よりもね、息子が東大のやつがえばり出すの。
あ、なるほど。
面白いでしょ。なんかね、もうおかしくておかしくてね。だからさ、中学の頃影もなかったようなやつとかね、
うん、
就職する時にはすんげえしょげてたのがね、
うん、
肩で風切って歩いてたりするわけよ。
なるほど。
だから面白いなと思うんだけど、そのぐらいわかんない。だからそういうのを見てると、私ね、劣等感って持ち損じゃん、そんな時。優越感もバカみたいだけど。ね。だから何があるかわかんないのよ、22歳の子なんて。だって就職した途端に、どっかの大金持ちの嫁になるかもしれんじゃん。
そうです。
今は結婚なんかする気ないと思ってるかもしれないけど、それは一瞬先何があるかわかりませんからね。でも、ものすごい面白いことになるかもしれないじゃん。だからね、私が思うのは、未来のことについて、つまらないだろうと思う考え方がね、つまんなくしちゃうから、それをまずやめた方がいいと思うのと、
はい。
もう一つ言いたいのはね、あなた書きたいんでしょ？
はい。
書くっていうことはね、今のこういう時代ってさ、どこでも発信できるじゃない。はい。でもね、書きたい人で、一番多いのはね、書きたいんだけど、書く媒体がないとかさ、書く機会がないとかっていう人がいるのよ。
うん、
そういう人って一生書かない人で、
はい、
媒体がなくても何でも書きたい人っていうのは書くのよ。
うん、
で、書くのが溜まってると発信もしたくなるわけ、
はい。
で、発信するわけですよ。そういう人が結局楽しむことをできるのね。
うん、
人生をね、
うん。
だからさ、私なんかもしあなただったら、ラッキーと思う。何がラッキーかっていうと、急に就職した途端に書かなきゃいけないと思ったら、
はい、
まだまだね、教養は足りないしね、知らないことは多いしね、もう本当にパンパンになっちゃうと思うのよ。だけど違う業種でね、ああ、書きたいんだと思えば、余裕があるわけ、時間に。
うん。
うん。その余裕のある時間の中で、力を貯める時間をもらったっていうふうに考えればいいと思うんだけど、でね、はい、大事なことはやっぱり書くことですよ。
うん、
就職してからとかそういうことではなくてね、
うん、
もう今日から書くとか、明日も書くとか、明後日も書くとか。私昔飯を食うように書けって言われたことがあるんだけど、
はい、
毎日毎日とにかく書く。で、書くことによって考え方っていうのがはっきりしてくるのね。
うん、
で、はっきりしてくると自分に何が足りないかってことが分かってくるのよ。
はい、
それをストックしようって気になるわけですよ、
うん、
そういう時間をもらったと思えばいいわけ。急にね、やれって言われてもね、やっぱり今の実力、つまり大学出たてだと、
はい、
もう本当いっぱいいっぱいのことなんかいっぱいあるのよ、
うん、
で、あなたはそういうところに就職できた人いいなと思ってるかもしれないけど、泣いてるかもしれんでしょ
う、
うん、だからね、あなたね、時間もらったと思いなさいよ。それと好きなように書けるっていうこととね。
はい。
思うんだけど、運命ってさ、運命っていうか、就職がこうなったっていうことなんだけど、
はい、
なんかこう、会った時にね、あなた半分絶望してんだけどさ、どういう立場でもね、ラッキーと思う種って探せるんだよ。
はい、
あ、私はこれでよかったなって。そういう人がね、結局はね、得するんだな。人生も得するし、だって楽しいことが多い方がいいじゃん。
まあ、書きたいっていうよりは、
うん、
大手メディアで権力を重ねに来てブイブイ言わせたいみたいな方が自分の中で大きくて。
だからさ、その権力を重ねに来てブイブイ言わせたいっていうのは錯覚だから。大企業に入っても傘に来てブイブイなんて言わせてる人一人もいないから。
うん。
うん。あなた具体的に、そんな人います？
いない。
いないんだよ。いないんだよ。本当に。でね、権力を傘に来てブイブイっていうのはね、大企業じゃなくてもできるしね。だからね、22歳のあなたが思う悪い想像っていうのは、全部外れてるから。それはただの錯覚だし、あなたが持っている劣等感っていうのも根拠のないものなんだよ。
はい。
例えばね、私ね、小学校のいわゆるお受験をね、はい、やってたんですけどね、本人が行きたい、本人って親だな、入れたい学校っていうのあるじゃない、
はい、
で、入った人はもちろん嬉しいけど、入れなくてね、第二志望とか第三志望に入る子がいるじゃないですか。それね、4月になってね、その学校の制服を着て喜んでる子供を見るとね、
うん、
あ、この子この学校に入るようになってたんだって必ず親も納得するし、本人も良かったし、で、これが最後じゃないわけですよ。小学校っていうのは家庭だからね。だからその瞬間瞬間を利用するってことがうんと大事だと思うの。それでね、就職っていうのが、あなたは最終だと、思い込んでるような気がするんだよね、
はい、
でもね、働いてみると全然違う社会があって、そこを楽しむともっと別の世界が開けてきて、自分がどんどん大きくなれるのよ、
うん、
そうするとあなたね、50や60になった時にね、あなたはブイブイ言ってるかもしれない。だからラッキーってね、強引に思った方がいいよ、
はい、
うん、強引に思うと道は開けます。なりたい自分になるっていうかさ、
そうですね、
うん、なるんだよ。それはね、人からよく見られたいみたいなこともあるかもしれないけど、人がその人の何を羨ましいかっていうとね、本当に満足して楽しそうな人が羨ましいのよ、
うん、
どんなにいい大企業に入ろうが、しょんぼりしてる人や愚痴言ってる人ちっとも羨ましくないんですよ、人は。
そうですね、
そうなの。だからね、一つアドバイスするとね、
はい、
痩せ我慢大事ですよ。それとね、見栄張るの大事ですよ、
はい、
痩せ我慢ができなくなって見栄を張れなくなると、あなたね、本当にダメになると思う、
はい、
だから見栄を張るっていうことはね、これが私の希望だったっていうふうに思い込んで、そういうふうに周りに見せることよ。
なるほど、
うん、だからさ、はい、痩せ我慢と見栄張り、これを人生の糧としてね、今を楽しんで世界を広げる、
はい、
ね、そして劣等感が錯覚だっていうことを忘れないようにしてください、
はい、
きっと楽しいから、
はい、
就職おめでとうございます。
ありがとうございます、
はい、本当楽しんでください。
はい、
はい、どうでしたか。
やるしかないのかなって感じですね。
やるしかない、はい。今日のお電話の後にぜひおすすめしたいのが、
はい、
なぜ自分は劣等感というものを持ったんだっけって、もう一回ちょっとおさらいはしてみてほしいです、うん、
はい、
それはちゃんとその過去もう変えられないけれども、その時の自分で学んだことだから、
うん、
なんでこんな私は劣等感を感じたのだろうはちょっと覚えておいてほしいし、
はい、
三井先生言ったみたいに今を楽しもうよっておっしゃってたんでしょ、
はい、
今を楽しむっていうのは目の前に広がるものを吸収しようって思ってほしいんだ、
はい、
何でも吸収する先に本当のあなたのなりたいものがだんだん見えてくると思うので、
はい、頑張ります、
うん、いいですか。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあ頑張ってください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。